エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局、
はい、皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第88回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどの話について思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系上級向けでございます。
ということ
でね、
ここ気合入れなきゃいけない。
いやー、これ気合、最初の気合が大事。
はい、
はい、ドア頭マックスでお願いしますっていつも、
はい、
はい、てなわけでどうですか最近は。
最近新庄さん、
何ですか。
トランプが大統領になったじゃないですか。
あね、ナルコズザワールドでおなじみのね、
ちげえわそれ、トランプマンだ。
ヒーダスしてしま
う。ごめん、これで。ごめん、ごめん、突っ込め早かった。
あ、全然いいっす、全然いいっす。全然いい
っ
す、もう。
もうちょっと乗っかってあげたら。
キーワードいろいろ 4つぐらいあって、早押しクイズみたいなのを組み、ナルコズザワールドでおなじみ。ピョーン、トランプマン、
はい、はい、ごめん、ちょっと今、ちょっと。
大丈夫です、大丈夫です。
トランプマンじゃねえ。
ジャンピングチャンス。
トランプマンじゃねえ。あの人の方がまだいいような気がする。なんかいろいろ考えると。
完全にあれネタでね、立候補したのかと思ってた、ね。
ネタ立候補だったのに、
ねえ。
マッカ赤坂みたいなもんでしょ、やってること。
まあ、面白いからちょっと対立候補で残しとこうぐらいの、アメリカ国民もそういうテンションかと思ったら、
いつの間にかあれよあれよと、
あれよあれよと、あれ、僕もちゃんと公約とか何かとかよく知らないですけど、あれ、あれでしょ、柔道物語で面白いと思ってみんな名古屋に投票したら、名古屋が次の部長になっちゃう、
そうそう、それと一緒、
ふざけてると、みんな、すまんっつって、トランプが大統領だったら面白いと思って、トランプに投票してしまったんだ、お前もか、お前もかみたいな、そういう話。
それと一緒ですね
かなと思ったんですけど、どうやらマジみたいですね。
マジだね。
隠れトランプ派がいたそうですね。
どうすんのよこれ。
どうしますかね。
なんか嫌な予感しかしないんだけど、
これなんか間違って隠すイッチとか押しそうじゃないですか。
隠せ器、隠せ器、
隠せ器じゃない、
隠せ器、
隠せ器、隠せ器、隠せ器、隠せ器、
隠せ器は別に押してもいいんじゃない。核兵器のボタン、
ね、僕になった自転車、エアコンみたいな、そういうやつでしょ。それじゃない、それじゃない。
そうね、なんかノリでノリで押しそうだよね。
ノリで隠すイッチ押しちゃいそうじゃないですか。
うん、
あ、北朝鮮とか鬱陶しいし、消えてくんねえかなって寝る前に言って、寝る前に言って、朝 の, 目覚まし時計を止めるスイッチと間違えて、ポコッて押しちゃう。
なんか酔っ払った勢いで空爆とかしそうなんですよ。なんかそう、いや、好きですよ、そういうおじさん。
うん
うん、そういうおじさん大好きですよ。
はいはい。
おじさん大好きです
よ。そういううっかり。うっかり大統領みたいなね。
ね、なんか最近流行ってるよね、うっかり大統領。フィリピンの大統領も。
フィリピン大統領もね、ぶっ込んでますね。
すごい、なんか散々あれ、はい、ぶっ込みまくってたから、散々なんか周りから言われて、
はい、
もう暴言は吐かないっていう。なぜなら、神のお告げがあったからって、わけわかんない。
スピリチュアル系だったんですね。
ああ、そう。
やべえな。
っていう、まあでもこれ、楽しみだなと、今後の世界経済が。
世界経済楽しみですね。いや、本当に冗談にしていいのかわかんないですけど、ね、第3次世界大戦に突入したらどうしますかね、これね。
まあ、そういう、なんかね、そういう気な臭い感じじゃなくて、
まあ、でも、高派、武闘派じゃなくて、なんか、面白おじさん、
そう、面白おじさんだから、うちらが考えつかないような、わけのわからないことをやりそうな気がする。
ああ、パタリロみたいな。
あ、そうそうそう。そうそうそう。なんだろうな、なんか、全然意味わかんないけど、ソフトクリームには税金をかけるべきだと言い出しそうな気がする。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
みんな何度もそれを聞き直すっていう、
はいはいはい、
なんか そんな感じの気がする。なんか武闘派っていうよりも
綱吉みたいなやつでしょ、徳川15代。
あ、そうそうそうそうそう、
ね、
ワンちゃん
犬は大事にする、
そうそう、ワンちゃん大事にするやつ、
ワンちゃん大事にするおじさん、
うん、
あ、楽しそう
っていう感じがするね。はい、
そうっすね。まあそんなあれ、まあ面白いんじゃないですか。
モノマネしやすいよね。
ヒーポーパーボーな感じ、うん、はい、いろんなねモノマネネタがこれから生まれてくると
思います、ね、生まれてくると思う。
はい、
新庄君は何
か。僕はですね、携帯機種変しまして、うん、iPhone7 にしたんですね。
はい、
iPhone7 にしたんです。
さすが時代の寵児、はい、
なんで今僕ちょっとね2台持ちです。
かっけ
え、 iPhone2 台持ちです。
かっけえ、
はい、なんで2台持ちかというとですよ、普通は1台は下取りに出して割引に当てるじゃないですか、
うん、なんかそういうのやってるよね。
はい、なぜ2台持ちかというと、これデータ移行がされてません。
できないの
っていうか、昔って携帯屋さんで機種変したらデータ移行完全にやってすぐ元の携帯のように使えるようにして渡してくれるんじゃないんですか。
いやいや、5年れば大丈夫
です。あ、5年ればいけるんですか。俺5年なかったから。そう、
ダメダメ、分かりませんの一点張りだって。
一点張りですか。なんか
アップデートは、バックアップは取ってあるんで、 はい、あとよく分かんないですけどって。
俺バックアップ取ってなかったんです、そもそも。
あ、そうすると、そうするとめんどくさいでしょ。
バックアップはみたいなこと言われて、ああ、もういつ取ったか分かんないっすみたいな話だったんで。
え、それ取ってくれんの、それ。
取ってくれるもんだと思ってお任せしたんですけど、うん、帰ってみたらというか、帰りの電車でいじってたらバックアップされてないんですよ、どうやら。完全に素の、あの、まっさらなアイコンなんですよ。
物が来ただけでしょ。
あれ、今までの俺のこれまでのメールやら LINE やらもろもろのあれはどこに行ったんだろうと思って。
え、バックアップさえ取ってあればその場でなんかやってくれるよ、うん、その ID とパスワードさえ教えれば。
いや、まあ結果やってくれなかったんですけど。で、しゃあないから家帰って、まあね、iTunes 経由とかでもろもろやって
る、いろいろやってる、
まあ、ダーリ、はい、もうね、とにかくね、1時間半ぐらいかかるんですよ。
かかるかかる。
なん、しかも僕んち の、 あのパソコンがもうダメで、うん、6年半ぐらい使ってるんで、うん、ノートパソコンがもうなんかね、画面がね、ちょっと目離すと真っ暗になるんですよ。スリープモードとかじゃなく。
落ちる
スイープじゃなくて、ただ単に真っ暗になってるんですよ、うん、なんかで、うっすらついてるんで、よーく目を凝らしてみると、なんかね、画面がついてるんですけど、
ぐるぐる回ってる。
ただもうね、カーソルとかも全く見えないんで操作はできないんですよ。あ、そういうなんか病気持ってるんで、イップス持ってるんで、
イップスじゃ
ね、全然ね、あのデータ移行がはかどらずにですね。で、結果僕丸2日経ちましたけど、まだこれデータ移行が済まずにですね、この iPhone7 の形をした分鎮と、元の、はい、iPhone
だってもう、はい、だって電話帳さえ映してば極端な話なんとかなるでしょ。
ああ、もう新しい iPhone、 まっさらな気持ちで、うん、新規一転。
電話帳だって自分で手打って、こっちの昔の iPhone 見ながら、こっちの新しい iPhone
に、いや、むしろ
打ち直せばもうそれでなんとかなんじゃないかと。
むしろ電話帳はなんかね、完全に移行されてるんですよ。
じゃあいいじゃん、もう別にだって、いや、細かいこと気にしちゃダメだよ。
めんどくせえと思って。もうだからね、
あの、そうやってお気に入りがどうこうとかさ、なんかメモ帳がどうこうまで話し出したらキリないって。
メモ帳がどうこう、家計簿アプリがどうこう、
そう、いや、そんなの言い出したらキリないって。電話帳さえ大丈夫だ、なんとかなるって。
動画とかもいろいろダウンロードした
の。いや、無理無理無理無理。
ふーん、
まあ、そういうもんなんだと思えばいいのよ。
まあそうですけどね、まあ、とりあえずあの電池があまりにもたなさすぎて、すぐあの3時間ぐらいでゼロになるっていう状態は。
うざかったもんな、なんかすぐ充電してたもん、なんか。
そうそうそうそう、しかもね、すぐコード忘れるんですよね。
そう、超うざい。
コードはあるけど電池がないとか、あのバッテリー持ってるのにコードがないみたいな、どっちかがないみたいな、そういう状態ばっかりだったんですけど、まあまあ、でもそれがちょっと改善されたので、まあいいかな、この文鎮とともに生きていく。この2016年
いいよ、電話帳さえあれば。
はい、そんな感じでやっていきたいと思いますけれども、
はい、
はい、というわけで今回第88回目のテーマ、俺たちのバトルスタディーズ。
全然言えてないけどね。
バトルスタディーズ、
バトルスタディーズですね。
はい、です。漫画ですね。
漫画ですね、
はい、こちら
バトルスタディーズ
という、はい、野球漫画です。この漫画ですね、週刊、モーニングでですね、
はい、
連載中の、泣きぼくろ先生による、野球漫画でございます。
野球漫画、
はい、こちらですね、2014年夏号に読み切り版が掲載されて、モーニングで2015年6号から連載が開始されて、現在も連載中、期間7巻でございます、
うん。
PL 学園野球部で甲子園出場経験のある作者が同校をモデルにした DL 学園を舞台にして描く高校野球漫画。単行本一巻には、作者の2年先輩にあたる、今江俊明との対談と桜井光大のコメントが。単行本
7巻前って言ったらロッテの今江やないかい。
ロッテのスラッガーの今江選手ですよ。で、
桜井光大言ったら阪神の2桁ホームラン打ったやつやろ、お前。
はい、
やばいやつやで、あいつ。
最新7巻には同級生の国母哲也との対談が。
国母ってお前、広島の首相やないか、お前。
首相ですよ、選手会長の。
首相なのにお前代打っていう、お前よくわかんないから
。代打の切り札ですからね。
まあ、それはいいよ、それはいいよ、はい、すごい選手です。
はい、と、まあ、PL で同級生だったっていう作者の。
いや、だから、
なかなかね、
PL の
異色ですね。はい、
時代の、
はい、
作者の人が PL 時代の話を元にして、はい、野球部がどういう生活をしてたかっていうのの、はい、まあ、半分ドキュメンタリーだよ
ね、これ。半分ドキュメンタリー、そうですね、言ってしまうと、
はい、いや、これね、
はい、
ちょっと読んだばっかりなんですよ、これ。
あ、そうなんですか。
うん、
はい、
全然知らなくて、
はい、
ちょっと読んでみたら、おもろいな、
めっちゃおもろいっすよね。
高校時代の PL 学園、
はい、
でなんか PL ってなんか、まあ、ちょっと今はね、はい、あれだけど、まあ、キューブした
りもう本当風前の灯火というか、
まあ、まあそれはまああれだけど、はい、まあ、その PL さえが強いっていうイメージで、その高校球児たちが入学してからどういうような生活を普段送ってたのかっていう、はい、なイメージとしてはなんか軍隊式のすげえきつい感じなんだろうなと思ってて、はい、
もうね、特待生で各地方から集められた野球がすごい怪物たちが
っていうイメージじゃないですか、
はい、ですね、
で読み進めていくと、
はいはい、
実はうちらが思ってる以上に軍隊式だったっていう、
はい、地獄の生活をしてた、はい、
まあ、地獄の生活が延々と描かれるし、
は
い、
ね、僕はまあこの漫画の始まった時からあのモーニング本誌の方でですね、
うん、
あのずっとリアタイで読ませていただいているんですけど、うん、はい、あの一言で言うとですね、素でえぐい野球漫画でございますはい、はい、
いやなんかさ、はい、これ
素でえぐい
ぶっちゃけさ、
はい、
書いちゃダメなやつじゃん。
書いちゃダメな部分もあるかもしれないですね。だから今回この漫画が出ることによって初めて世にさらされた部分もあるかもしれ
ない。PL の実態みたいな。
PL の実態。はい、
書いちゃダメなところはないんだけど、
はい、
なんだろう、ものすごく上下関係が厳しいとか、
はい、
例えば、
はい、
でもそれが変に歪曲されて伝わってるのが嫌だったんじゃない、この泣きぼくろ先生が。大変なことは大変だけど、はい、ものすごいいい経験だったよということで、はい、一巻の最初の方でさ、先輩たちがなんかその、はい、一昔前は毎日暴力でぶん殴ってたけど、はい、それはどうかみたいな話から始まったりとか、
はいはいはい、
なんか本当になんか、はい、なんかケツバットとか暴力みたいな話はそんなないじゃないですか、
はいはい、
で実際手を振るわれてるような絵はわざと入れてないし、本当はどうかわかんないけど、はい、
ええ、
なんかすごいギリギリのラインで攻めてるなっていう感じはしました、
はい
はい、でもう、やっぱり PL といえば、
はい、PL といえば、
やっぱり皆さん、
はい、
おすすめ の,
すすめ
のこれ入学してすぐですよ、
はい、
先輩が、
はい、
PL じゃないんだよね、 DL だよね、
DL、はい、まあ作中は DL です、
DL 学院、はい、DL 学園野球部の鉄の掟を言うと、
鉄の掟、はい、
一番重要なのは通称三箇条、
三箇条、
はい、これを守れる者は DL 学園で野球をする資格はない
、はい、
鉄の掟、
鉄の掟、
まさか初日から DL 学園の勝利の法則を伝授、
はい、これ今朗読ですからね、
朗読
朗読ですからね、はい、
よし頭に叩き込むぞ主人公ですね、はい、
はい
はい、それでは言います、
はい、
嘘をつかない、
はい、
陰口言わない、はい、喧嘩しない、
嘘つかない、陰口言わない、喧嘩しない、
あと相引きしない、
相引きしない、
全て野球に関係ないです、
はい、野球関係ないやんけっつって、はい、
これ以外にもいっぱいあるんですけど、
人として、人としてですね、まず人として、
はい、人としてなんですよね、これ以外にもいっぱいあるんですけど、この3つ、
は
い、素晴らしいなと思って、嘘つかない、陰口言わない、喧嘩しない、
はい、
まあ、確かにこれ以上のものはないなと思って、
はい、すごいですよ、もうね、すごいですよ、トイレは左端以外、
あ、そうそう、トイレは左端以外禁止、はい、女を、はい、他にもいっぱいあるんです、トイレは左端以外使用禁止、女を見るの禁止、はい、上級生に伝える言葉ははいといいえのみ、
はい、
1年生同士の死後禁止、
死後禁止、
あと何だか一般だよな、はい、お菓子は22時から消灯23時までとか、
はい、
そこから細かい
1時間しかお菓子食えないんです、
そうそう、
しかもその時間もあの先輩たち の, あのユニフォーム洗濯しないといけないから実質食えないんですね、
そうそう、歩くときはふ、はい、足音を立てない、風呂は5分以内に入るこ言葉は略さない、6時半×6時30分、
はい、
ああいいですね、
すごいですよ、上級生の返事ははいかいいえのみですけど、実質いいえは認められていないんで、はいと
はいしかないじゃん
だから特攻隊と一緒です、だから特攻隊を希望するものは希望嘆願書を出せって言うんですけど、そこには希望するか熱望するか
希望と熱望
しかない、ね、希望と熱望しかない、ね、はい、熱望にぐるぐるぐるぐるって丸つけて出さないとぶん殴られるっていう、いい、ね、そういうやつですね、はい、
笑顔禁止っていうのもいいよね。
ちなみにその漫画とは別の部分で PL 出身者の人が書いてる。
ああ、そういうのもやっぱ
ちょっと資料を見たところ、うん、いいえは言えないんで、本当ははいしか言えないんですけど、どうしてもはいと言いづらいときは、スーって言って言うと。
何ごまかしてるって
言うと、先輩が。
雰囲気でさしてくれる。
先輩が組んでくれるという一応裏技もあったらしいですけど、はい、そういうガチガチの軍隊ですね。はいはい、でそういう、そういう中からいろいろ学ぶっていう意味でバトルスタディーズなんでしょうね。
そうそうそうそう、
はい、
でちょっと読んでて、はいはい、まあ、もう面白い、まあ、資料としては面白いなっていうのはあって、はい、それこそなんかグラウンド整備のやり方とか細かに書いてたりとか、本当朝学校行く時もみんなでこう軍隊のように整列しながら行かなきゃいけない、
なんかあの掛け声みたいなのあるんですよね、
そうそうそう
更新する時に、ね、
その掛け声の略がなんでこうなったのかは今だけわからないみたいな
あとはこせっつってね
そうそう、こせだ、
こせってなんやねんっていう、はい、だから主人公とかは完全にあの DL にあの浸水しちゃってるんでかっこええっつ
でね、はい、そうそう、なんかね 3巻ぐらいまでの段階で、
はい、
実はね、
はい、
ちょっと飽きたのよ俺。
あ、そうですか、
うん、で理由は結局その PL あるあるみたいな話やん、
はいはいはい、
でそれは知りたいんだけど、うん、そればっかりだから、
はい、
これ持たないなと思ったの、この、あ、このバトルスタディーズ自体が、
はい、語り尽くした時点でネタ切れになっちゃうみたいな、
うん、はい、気がはしてちょっと嫌な予感がしてたら、紅白戦が始まる、
紅白戦始まりますよ、
で、うん、野球がやっと始まったんだよね、うん、そしたらね、うん、野球シーンおもろいやないかい、
がぜん面白いんですよね、
野球シーンは野球シーンで全然面白い
の、はい、それまで あの学校内 その DL 野球部はどういうところかっていうのを伝えるためにページをすごい割いてたせいで、こいつらが実はシニアリーグで世界大会に出た、
もともととんでもない天才たちの集まり
だ、とんでもない天才たちの集まりだってことをちょっと忘れてる部分があったんですね、うん、はい、もう日本代表で世界で戦ってきてキューバとかと普通に
やってるんだよ、もう中学時代から
試合してきてるっていうことを忘れてましたね、そこを思い出し、
そこを思い出して、でも元々がすごい、はい、あの野球のセンスがあるやつらだから、
はい、
強いんだよね、
めっちゃ強いんですよね、
それはそうだよなと思って、
うんうん、
でなんかその野球シーンも描き方もうまいなと思った、はい、あと絵のタッチが、はい、まあ、これ普通のシーンもそうだけど、
はい、
ちょっとさ、あれに似てない、ブラックジャックの人、
ブラックジャックの人、うん、ブラックジャックの人って
ブラックジャック
の人、手塚治虫
先生、違うわそっちじゃねえわ
よろしくの方、
よろしくの方、
よろしくメカドック、
よろしくメカドックじゃねえわ佐藤なんとかさん、
佐藤秀峰先生、
うん、はい、先生にちょっと影の描き方似てるなと思いながら、でもちょっとバカボンドの墨絵っぽいようなタッチを使ったりするじゃん、
元々はどっちかというとイラストレーター寄りの人らしいので、
あ、そうなん、
はい、絵は多分リアル思考なんですけど、あんまこうあの躍動感のある絵っていうよりかは割とこう写実的なかって止め絵で見せる、
そうね、まあ、感じです、漫画、いや、うん、野球のシーン、はい、野球の試合が始まってがぜん面白くなったと、はい、最初のちょっとね、
はい、
構成がうまくないなと思ったんだよ、話の構成が、
はいはい、
っていうのにちょっと読みづらいとこあったんだけど、はい、このやっぱ書いてきゃなんとかなるね、
はい、割とあのその辺は荒いなっていう部分もありつつ、でもすごいあの話内容の内容というかね、その面白さとあの絵の迫力で見せている部分は結構あるなって感じでしたけども、
主人公が、
はい、主人公が、はい、
またね、阪神ファンとしてはたまらないよね、
あ、そうですか、加納翔太郎、
主人公の加納翔太、加納だよ、名字が、
名字が加納、はい、
あの
あの
あの阪神の代打の切り札
はい、はい、
振り抜け加納、飛ばせ飛ばせ飛ばせでおなじみの
はい、
その加納っていうだけで、まあ、阪神は多分意識してるなっていう、
はいはいはいはい、
もうすごい思うし、あ、ここから多分阪神行った選手も何人もいるんだろうなっていう感じと、まあ
そうですね、
あとやっぱ実際まだでも7巻まで出てるけど、
はい、
まだだって1年の夏にも行ってないじゃない、
そうですね、
1年の夏にも行ってなくて、なんか公式戦、
はい、
1、2年生だけで出るような公式戦、
はい、あ、そうですね、地方大会の1回戦みたいな
みたいなのが、
はい、
地区大会みたいなのがあって、
はい、
それの1回戦が4月の26日とかなんだ、
あ、そんな早いですね、
確かそうそう、この中では4月の26日だった、
はいはいはい、
高校入って4月の26日、
全然まだだって部活とかもお試し期間です、
そう
普通の学校だったら、
その時にさ、はい、このなんかライバルのピッチャーのやつがさ、はい、俺は甲子園5回出れるって言ってんだよ、
うーん、
あ、こういう人たちが甲子園に行くんだと思った、
はい、そうですよ、
そりゃそうだなと思って、全く意識低かったなと思ってただ
ってそういう意識で別に高校入ってないでしょ、
入ってない、全く入ってない、
ね、俺がこの学校甲子園連れてったるんやと思って入ってないじゃないですか、やっぱり、あ、中学出て、あ、高校入ったし、いろいろ、あ、なんかタバコ吸おうみたいな感じ、
タバコ吸うかどうか分かんないけど
なんか自由だみたいな、
なんかその危機感というか、
はい、
でも甲子園に出るような人たちって、
はい、
やっぱ1年生の4月の終わりの時点で、うん、もうその感覚じゃないと多分出れないんだよね、
うん、 そうですね。
あ、すごいなと思って。だから某野球漫画でさ、
はいはい、
あの確か弟かなんかが交通事故で死んじゃって
はいはい、はい、
2年の夏ぐらいからなんかちょっと本格的に野球をやるやつあるじゃん、
それまでボクシングしてるやつでしょ、
うん、そうそう、別に俺は嫌いじゃないんだよ
はい、はい、
嫌いじゃないんだけど、あの漫画大好きなんだけど、うんうん、あ、実際はやめてもこういうことなんだなと思って、
うん、そうですね。ある意味だからものすごいその辺はリアルですし、うん、意識の持ちよう、はい、勝利に向かって、
で全員この自分とこの、はい、この PL か PL って言うけど、はい、PL に対してのプライドがあるじゃん、はい、
プライドありますよ。
PL 野球部が最強っていうプライドを持ってる上で野球をやってるから、
は
い、超かっこいいなと思って、うん、あとなんか一応あれじゃん、なんか体育科みたいな感じだけど授業を受けてる、
うん、
でその一日の流れみたいなのもあんだよね、はいはい、一応ね、その
まあ、ちょこっと学園生活も入ったりとかしますけど、まあ、
6時授業は向けたんだけど、なんだっけ、
はい、
あの国語の授業が、
はい、
なんだっけ、視聴覚室でサンデーモーニングを見る、
はい、ハリさん
だから実際テレビ見ちゃダメだし、はい、携帯持っちゃダメだから、はい、世の中と触れてないから、国語の先生が優しさで、
優しさでね、そこだけは世間を知れる、
知れってことで、ニュース番組を見せるんだから、そのまま見せてもこいつら、はい、こいつら見ねえだろうってことで、
はい、
ちゃんとハリさんが出ている
サンデーモーニング
にしてあげるって、この優しさね、
1時間でね、あの編集して、まあ、その時間寝るもよし、そこ見るもよしっていう感じでね。
でその中でなんか、はい、科学の先生だかな、はい、世界史の先生だかなんだかが、はい、こいつらなんか毎日楽しそうにやってるからいいなっていうようなくだりがあったんだけど、
はい、
あ、この一言がこの漫画の全部だなと思った。
ほう、
はいはい、で常に一生懸命、結果はどうなるかわからないけど、はい、全員一生懸命やってるじゃない、前向きに。
まあそうですね、まあ、おのおの取り組み方はそれぞれです
けど、それぞれで別だけど、
はいはい、
とかすごいいいなとは思いましたよ。
そうですね。だから、普通だったら、まあ、試合で活躍できるやつが一番偉いっていうのはあるんですけど、うん、この DL 学園の1年生には重要な仕事がありまして、それは雑用と走りなんですよね。で、先輩たちのユニフォーム試合、練習後の、まあ、練習も夜9時とか、ね、遅くまでやってるわけですから、そこからドロドロになったユニフォームを、
まあ、自分も
含めて洗って干して次の日の朝練までには乾かしとかないといけないっていう。
だって1時2時までやってんだよ高校生、高1が1時2時まで洗濯してて、明日は4時半に起きなきゃいけないって言ってた。
そうで、それが要領よくできるかっていうのと野球がうまいかどうかってまた全く別の話なんです ね。だからその辺は1年生の中のヒエラルキーでも、いや野球がうまいやつはそれは確かに発言力はあるけど、その仕事がすごい効率よくできるやつっていうのはまた
それそれで偉い、ね、
偉いっていう。だから1年で言うとすごい名前が刺激的で、僕好きなキャラいるんですけど、飛田新司っていう。
ああ飛びやね、
完全に飛田新司をなんでそこもじったんだろうっていう、あれですけど、飛田君なんかはまあ外野手で、まあ野球の腕はほどほどなんですけど、洗濯やパシリなど雑用に関して超一流。
洗濯もさ、すげえ細かく洗濯のやり方みたいなのも
釣り身
で入れてるんだけど、別にさ、は
い、そこ別に知りたくねえしみたいな感じのところもね、すごく事細かに書いてあるんでね、なんか面白いですよね。
いや面白い面白い、うん、で、はい、あとなんだっけ、あのキャラで言うとさ、
はい、キャラで言うと、はい、
だから誰だっけ、なんか神がかるやついるじゃん、
神がかるやつ、モーリーですか。
あ、モーリーか。
はい。
そう、なんか野球の神様に俺は愛せてるから、愛されてるから打てるっていう。そう。
野球の神様が取り憑かれて、今神がかった活躍してるっていう。いや、野球の神様っていうのが、正岡式なんですよ。正岡式が取り憑いてるっていう。
正岡式野球好きだよ。
いや、それ、野球っていう、名前考えたのは正岡式ですけど。
そうそう。
別に正岡式が野球すげえ上手かったんじゃないですか。
ボールが止まって見えるって言い出すんだよね。
それ川上猿ですからね。
そう。
ちょっといろんなの混ざってますけど。
そう、あとなんだっけ、俺もよく読んでてくだらねえなと思ったんで、はい、なんかそのエースのやつが、
はい、ヒノキがね。
ヒノキくんがなんか中学時代に一緒に世界チームで組んでたやつが相手チームにいて、
はいはい、
そいつがたまたまそのヒノキくんの彼女と取った、
はい、
なんか。一緒に USJ 行った、
USJ 行った、
ちょっと恥ずかしいプリクラを持ってて、
彼女がブサイクなんですよね。そう、ブサイクな彼女が、俺の彼女がブサイクやっていうのをチームに知れ渡ったら居場所がなくなる。そうそう、
俺の一応クールな立ち位置がなくなるっていう。それでもうピッチングがメロメロになるっていう。
メンタルに、
その辺は高校生なんだろうけど、
はい、
でそれに対してすげえ散々ページ割いててさ、
はい、すげえ割いてますよ。
すげえページ割いてた上でもうやべえと、はい、すげえピンチだからって言って主人公の加納、はい
ね、
に言うんだよね、キャッチャーだから。
いやキャッチャーがやっぱねピッチャーのメンタルをすごい気にするんで、
そうそうそう、はい、それでお前下痢なんじゃないかって、いや実は違うんだ、はい、その彼女を取ったプリクラを、はい、持ってて弱みを握られてるんだみたいな、はい、すげえそれのなんか細かい細部を見開きで散々に、ね、見せた、
はい、
見せた後加納翔太郎が一言、はい、お前試合中だぞって言うんだ
よ、はい、試合中やぞお前
どうしたみたいな。そりゃそうなんだよ、
至極当たり前の一言ね、
至極当たり前の一言なんだけど、
はい
はい、面白いなと思って、いやギャグなんだけど、
しかもね、加納くんがねやっぱね、あの世界レベルのボーイズリーグ世界代表の、日本のね、あの首相としての器のでかさっていうのがその時に現れてまして、あの こんなしょうもないことで悩んでるけど、こいつを一回立ち直らせるのが俺の仕事だっていうことで、
そ うまーくね、
うまーく
兵頭会長のように、兵頭会長のように操るよね。
よう見たらお前その彼女も可愛いやんけみたいなことを言って、
見たことねえけどそんなこと言うんだよ、
めっちゃ頬骨出てんねんぞお前なあって、そういうあの欠点もお前よう見たらそうチャームポイントかもしれんやないかみたいなことで励ましてって、そしたらヒノキ君はねちょろいんですね、あのおっつって、
そんな
えこれ俺自信持っていいみたいなこと でその次の回からピッチングがあのメリメリにあの切れ出すという、はい、
ただそれも多分
見ててすごい痛快でしたね。
プリクラの下りは、はい、まあフィクションなんだろうけど、でも実際、
はい、
この泣きぼくろ先生の時のエースピッチャーがこんな感じだった
って、はいはい、やっぱね野球しかもピッチャーはね
すげえ単純だってこと
でしょ、メンタルな商売なんですねこれね。
ああでも面白いなと思った、
面白いですね。で、あのね、そう、ひろき君がね、最初の方とか、結構あの、すごい選手で、祇園の星の異名を持つ日本代表 あのエースピッチャーだって言われてるんですけど、最初なんかね、調子悪くて、紅白戦の時とかも全然、
ちゃんと打たれちゃうんだよね。
そう、すぐバカすか打たれるし、なんかダメなんですよね。なんで、こいつ、あれもしかして、こいつよりも控えのアビル君の方がすごいんじゃないかみたいな話にちょっとなって、ずーっとひのきはいつ活躍するんだみたいな感じになるんですけど、このあたりとか、でものすごいもうかすらせもしないようなピッチングをし始めるっていうところがやっぱり楽しいですよね。
だからもともとすごいからここに行くんだって
なんですけど、そのすごいところをずっと見せられてなくて、こういきなりやっぱ見せられるとね、うん、すごい楽しい。
だって4巻5巻ぐらいまでこのエースが本当にすごいかっていうのが分かんないんだもんね。
加納君も途中までは本当に調子に乗ってるだけの、うん、
ちょっと嫌味ないです、
本当にこいつ大丈夫なのかなっていう
感じ、最初のクリリみたいな感
じ。そうそうそう、もうだからあの地方大会が始まると爆発するじゃないですか、うん、すげえ。だからあの主人公が大活躍する漫画ってやっぱ面白いなって思って。
あ、まあそうね、
単純に。でも、うん、でもなんかあのなんですか、まあ、ちょっと例に出すあれですよ、キャプテン翼的なやつとか、うん、バキとか、
うん、
常に大活躍してるとやっぱつまんなくて、なんかやっぱ貯めて貯めて貯めて、
ちゃんと立ってるんだよ、
はい、貯めて貯めて貯めて、確実にここぞというところで大活躍するとやっぱり面白いなと。
そうで、あとはなんだろう、はい、ちょっと面白いのが、
はい、
見せ方として面白いなと思ったのは、はい、さっきも言ったけど、
はい、
基本全員天才児たちの集まりで、
はい、
こういうフィクションものってさ、
はい、
そうドラゴンボールと一緒なんだけど、練習シーンだったりとか、うん、その特訓シーンがちゃんとあった上で、はい、努力の積み重ねが結果につながったっていう方が絶対に盛り上がるんだよ。
はいはいはい。
けどまあこれは練習をしてるよ、はい、普段も練習もしてるけど、
はい、
多分初めの一歩形式だよね。だから
初めの一歩形式、はい、
一個一個これをちゃんとこなしてるから試合でこれが結果的に効いてるみたいな落とし方じゃないで、もう最初から実力が突発してるから、うん、やっぱりなんだろう、試合になるといきなり活躍するんだよね。
もうそうですね。
それがなんかその努力をしないなんか天才型ヒーローみたいな、俺ちょっとどうかなと思ってたんだけど、はい、これはねなんかすごい好感が持てる。
そうですね、痛快ですね。
だってチラッと言うんだよね、はい、なんかこう努力のシーンは描いてないけど、
はい、
なんかなんて片手でキャッチングするのは、うん、なんか1億回練習したとか、
ほう、
それはやってるんだよ多分今まで。ここの漫画が始まるまでに
本当に1億回やったかどうかはまあ置いといても、はい、
あ、なるほどなと思って、
数え切れないことやってると、はい、
いやすごいよこれ。だちょっと面白い基軸で見せてきてるなと思って、うん、ちょうどほら、今モーニングでさ、
はい、
グラゼニーも一緒にやってるじゃない。グラゼニーも全然人気だよね、
はい、野球漫画はありますけど、もうどうですかね、グラゼニーの方が、まあまあ、あの前からやってるっていう、
前からやってるし、で全然発行部数は全然グラゼニーの上で、人
気を二分してるんじゃないですかね。グラゼニーもやっぱちょっと切り口の違う野球漫画というか、
グラゼニーはグラゼニーでね、
プロ野球選手、ビジネスとしてのプロ野球選手みたいな、うん、野球とお金の関係性みたいなところから入っていってる。
グラゼニーはグラゼニー自分もね嫌いじゃないんだけど、
僕もサイン会行きましたもん。
ああいいじゃない、
グラゼニーの先生の足立啓二先生と、あの森高裕二先生、森高裕二先生ってあの工事上倉先生のペンネームなんで工事上倉先生がいるわけですよ俺はキャプテンとかの、
はいはいはい、
はい、あのはい、うわーと思って
すごいですよ。グラゼニーはグラゼニーで面白い、だから
サインもらいましたから
巨人行っちゃったよね。
そうですね、
うん、だからもうその瞬間にはこれをもう読んじゃまずいんだなと思って、それ以来読んでない。
ああ、東京ドーム編ね。
うん、別に読む理由が、一回、
ね、
一阪神ファンとして読む理由が
なくて、渡米するんですよ。
あ、なんか
大リーグ行くんですよ
一瞬ね。
そう、神宮スパイダース、まあ、ヤクルトスワローズ の, あ, のあれですけど、モデルになってるあれですけど、そこで頑張ってたんですけど、しかも中継ぎ投手っていう日の当たらない職業を描いてて、結構新感覚で面白かったんですけど、そこから渡米してメジャーに挑戦して、で帰ってきて巨人。
いや、なんか分かんない、俺も最新刊とか読んでないから何枚あんまり言えないけど、
はい、
そのなんだ、ヤクルトの中継ぎってさ、
はいはい、
地味じゃん。
地味ですけど、
地味、そこが良かったのになっていう、はい、だからそのアブさんが活躍しちゃったらちょっと違くねみたいな、
はいはいはい、アブさんがもうマジでジジイになってからすげえ、
ジジイになってから 3年連続三冠王が意味が分かんないことをやって、なんかそれって、はい、まあ、まあしょうがないんだろうけどみたいな、はい、なんかグラゼニーはなんか帰りがけに定食屋に寄っててみたいな方が面白かったな。
そうですね、
っていう、まあ、今もつまんないとは言わないけどっていう、
まあ、
もう
僕も一応毎回読んでますよね、
う
ん、
で、はい、そう考えるとバトルスタジーズはグラゼニーに行く前のその前でしょっていう、はい、
そうですね、高校野球の、
高校野球の、
はい、
これはね、
はい、
ちょっと、
はい、
見せ方も面白いし、
これ
長くやるよ、これ30回以上やるぜ、
ラストイニングみたいに。
あ、だって7巻でまだ、だって1年の夏の大会が始まってないからね。
夏の大会の今だから公式戦が始まって、宿敵平安高校とかやってるところなんで、もうあの1年生たちはもうあのスタンドで応援ですよね。ああ、で3年生のレギュラーシーズ
ン、3年生まだかっこいいんだよ
な、みんなかっこいいんですね。はい、寮だとあんなに怖くて恐ろしい先輩たちがこんなにも頼もしいのかみたいな
こと、ね、寒いみたいなの着てるじゃん、なんか坊主
カラスマ先輩、カラスマ先輩ね、はい、
寒いみたいの着て最初から寺の本堂みたいな設
計のこの人何なんだろうって思いますよね。でね、加納君があの勝手にバット使って、
ああそうそうそう、
本当だったらね、懲戒者というか全員にリンチされて、はあの退部処分みたいになってもおかしくないところをね、大人の裁量で、まあ、今はちょっとそういう時代じゃないみたいなので、ね、
だからまあ分かんない、この作者の人のいた時代は平気でぶん殴られてたかもしれないけど、はい、でもそこを大変だぜって描くんじゃなくて、はい、なんだろう、こういう生活の中で一つのことに全員が一丸となってやってたことの素晴らしさみたいなのを描きたいんでしょ。
そうですね、だからこの作者の泣きぼろぐるさ先生もこれを多分否定的なものとしては捉えてなくて、
全く捉えてないよね。
今思えばきつかったけど、あれはあれでいろいろと教えられたこともあったなっていうことを多分伝えたいんでしょうね、うん、
あ、よ、だって7巻の一番、はい、最新巻の一番最後とか、はい、どうやって水を飲むかっていうだけで1話使って
る、面白いですね。先輩の前で、上級生の前で水を飲んではいけないっていう掟が一つあるんですよね。何なんだそれって思う
んですよ。食事以外は水飲んじゃいけないんだよね。
食事以外は水飲んじゃダメ。練習中もどんなに喉が渇いていようが先輩の前では絶対飲んじゃダメ。
それをどうやって先輩にバレないように水を飲
むかするかみたいなことですよね。
いや、そういう発想とかさ、
絶対に見えない角度の水道があるとか、
そうそうそう、
そこに行くまでに見えちゃうからどうして飲むんだみたいな。
いや、まあ、まだ描くところはいっぱいあるんだろうけど、
はい、もう水たまりの上澄みの水を一口飲むみたいな。
そうそうそう。でもすごい面白いなと思いましたね、
はい、
うん、これはぜひね、これ多分今後伸びるぜ、はい、2017年、
ああ来ますか、これは特になんか受賞とかまだないんですかね、
う
ん、
まだないよ、
これ面白いですね。
2016、17、今後グーって伸びていく漫画で、うん、これで今ちょうど俺連載読んでないけど、
はい、
甲子園予選が始まるんでしょ。
甲子園予選が今始まって1回戦かな、うん、今平安とやってますね。
でよくも悪くも3年生が引退するじゃない。
はい、そうですね。
そこで、ね、一気に来ると思うよ。
はい、
ぐわーって盛り上がりポイントだから、
はい、だからこの今ね1年生で奴隷の1年鬼の2年、うん、エンマの3年っていう、うん、男塾みたいな感じの、うん、ヒエラルキーになってますけど、彼らが上級生になっていってどうなっていくのかみたいなところもし描かれるのであれば、うん、そこはそれで楽しみですし、
これ楽しみですね。
でね、最初の公式戦の1年生が試合出れるやつで大活躍した毛利君が1回ねそそのかされて、他の学校やったら毛利さん絶対レギュラーですやん、なんでこんなとこで奴隷みたいな生活してますっつって悪いやつに
言われて
で、相棒 の, 石松じゃないわ、門松と一緒に脱走を企てるんですけど、うん、
あ、はい、
そこのシーンも、ね、すごい良くて、そこで単行になってますかね。
なってる
なってますかね、はい、ここもねすごい良くて、はい、
あ、でもそこはまだなってないかな。
まあ、じゃあちょっとまだあれですけど、うん、そこも僕すごい好き、門松の一言がすごい門松も口数は少ないんですけど、少なくてそういう雑用は全然できないっていう、二人ともできないんですけど、まあ、それに逃げるっていうことに対しての一言がすごく良かったんで、まあ、ちょっとこれはね、11月22日第8巻最新巻発売ですね。
だ、はい、あれだよね、なんか結局、
はい、
体育会系の部活の、
はい、
ものすごい大変だけど、うん、根っこのところをちゃんと描いてるなっていう、
はいはい、
その同じクラスでもないし、うん、ただ3年間ずっと毎日一緒にいて、
はい、
多分もうあれなんだね、親兄弟で強い絆があるんです。
そうでしたね。
だって自分もやっぱり高校時代ラグビー部だったけど、
はいはいはい、
ラグビー部のやつ以外と基本合わないもんね。
ああ、もう部活してると。
ああ、そうそう、部活してて今、
あ、今もですか。
うん、
ほう、それすごいですね。
そういうもん。
ああ、でも僕も、うん、大学の時も毎日サークルでしたけど、うん、以外の友達っていないですもんね。
そもそもいなかったじゃん、新宿。
いや、もうサークルが9割
いい。大学はでもまたなんかちょっと違うじゃん。
全然、だって授業で一緒になってたやつとかもう知らないですもん。
まあ、それはそうだよ。大学はなんかまたなんか一人一人がスケジュール違うからさ。
はい、まあまあそうですよね。
クラス、まあまあでも部活っていうところは一緒か、うん、部活のメンタリティみたいなのは、
うん、
だからそこをちゃんと描けてる漫画ってキャプテンとかぐらいしかない。
部活ものとして、
うん、はい、ザ・部活っていうところでの
良さみたいな、ね、うん、全然キャプテン翼とか部活ものじゃないですもんね。
そうですね。キャプテン翼全く部活感ないですよね。
テニプリとかもその部活も
全く部活感ないですよ。
部活感ないですもんね。
はい、うん、ちょっとこれはね、はい、今の時代だからこそできるまた何かなのかなっていう気はします。
今の時代だからこそ、
うん、うん、
それなんですかね。清原選手が捕まったり
とか。いや、清原の話すんな
よ。PL の先輩で
言う、そういうこと言うなよ。PL のそういうこと言うなよ。PL の悪口を言うつもりはない
んだよ。悪口は言うつもりないんですけど。
そういうこと言うなよ。
とんだ話だ。
この PL 外の時から清原薬打ちまくってたとか、そういうこと言うな
よ。PL にいる時からとか言ってないですけど。
そういう悪いイメージのこと言うなよ。いや、だから、はい、これはちょっとぜひ読んだことない人は、
はい、
読むと、
はい、
ぜひ楽しめると思う。まあ、満喫で一気読みできるね。
そう、まだ8巻7巻までか、
はい、
次8巻が出ますけど、
はい、
全然関数も少ないんで
今のうちに押さえておくのをお勧めします。
そ
うです
ね、
はい、
はい、なんで、はい、ちょっと謎の専門用語とかも飛び交ったりしますけど ね、
うん、
ね、
専門用語いっぱいある。
ゴメスとか言ってもらいます。
最悪の
最悪ゴメス、なんでゴメスなのか誰も知らない
っていう
ガチョンしよったっ
つって、ね、そう
イップスになることですね。
分かった
ありますからね。なんか謎の専門用語ってやっぱり強豪校絶対あるんですかね。なんかね、僕のいとこも野球強い学校に行ってたんですけど、うん、謎の専門用語使ってた気がします。
ああ、多分そうだ、
はい、京都の福知山整備高校
って言ったん
ですけど、はい、なんだっけな、うん、ほんとゴメスみたいな感じのなんか
言ってた
なんか言ってる気がしますよね。だからそこも多分全寮制なんで、うん、やっぱり寮生活してるそういうガラパゴス諸島みたいな、
そうだよね、
独立化国家になっていくんでしょうね。それはやっぱ先輩たちが権力を持ってるし、
うん、
みたいなことで、そういうなんかねコミュニティの形成みたいなところがね、うん、面白いのかな。 はい、そういう見方をする人は多分いないと思いますけど、
はい、
とにかくまあね、
まあでもぜひね見てもらえればなと思います。はい、
はいはい、そんな大おすすめ漫画バトルスタディーズでした、うん、
はい、
ってなわけで告知、
はい、
はい、月一トークイベント今夜はいい感じの日程がまだ出てないんですけど12月の上旬ぐらいにやりますっていうのは前回言った通りです。はい、ちょっとまたこれは決まりましたら、お伝えいたします。
い
はい、で1月の、新庄100円情報があります。
お、
はい、1月25から29まで、これはですね、日暮里 D 倉庫、はい、去年も出させていただいたんですけども、カカフカカ企画さんというところなんですね、週刊少年カカフカカ VR というタイトルで、やらせていただきますので、ちょっとね、あのコントとあのストーリーものの2本立てみたいな感じなんですけど、まあ、おそらくコントがすごく多くなると思われますので、結構割とスパスパ見れるような感じになるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ、ね、本当にあのこれ怒られるんじゃないかみたいな、パロディとかもですねいっぱいやりますので、この配信を聴きの方にはおそらく楽しんでいただけるものになるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひお越しください。もう、はい、11月末からですね、チケットの予約は更新しますんで。
面白い。
面白いですよ、それは。それはもう。いや、ね、やったね。
はい、絶対面白い。
で、まあ、絶対面白いんじゃないですか。面白くなかったら、僕、後ろから刺し殺してください。はい、命がけでいきます。ので、はい。
ごめんなさい、もう本当個人的な話なんですけど、今年、いろいろあって。
いろいろありましたか？
はい。
夢中
じゃないです。
はい。
いろいろあって、はい、もともとぶっちゃけそんなにお芝居見るの好きじゃないんですけど、はい、ちょっといろいろあって、はい、お芝居に対するアレルギーがさらにひどくなってしまいまして、
はい、いろいろ聞いてますよ、はい、
い
ろんな話聞いてますよ僕は、はい、
だからちょっと見に行く前に必ず面白いのかっていうのを聞くようにしているんです、
は
い、
まあでも口ではどうとでも言えますからね。
いやでも少しでも僕は安心させてもらいたいです。
でも僕は面白いと思いますよ。
あ、じゃあ大丈夫です、はい、じゃあ行こうかな。去年のやつ俺個人的にすごい面白かったから。
ああ、じゃあよかった。多分あんな感じです。
ああ、じゃあ大丈夫。
はい。なのでお聞きの方ももしね興味がありましたら、はい、はい。ちょっとねチケット代がいくらかとかですね、どのバージョン、なんかバージョン、なんかね、あの努力チーム友情チームみたいなのがあるんで、バージョンが2つに分かれるかもしれないです。多分どうなんだろう。出ることはどっちも出ると思うんですよ。うん、
それだって最後また努力対友情合体させてやるんでしょ。
まあなんかそんな感じかな。よくない。多分コントの演目が変わるとかそういう感じだと思うんですが、うん、なんで、まあ、ちょっと詳しいことが出てきましたら、
はい、
はい、お伝えいたします。
はい、
はい、なんかお便りとかだったりとかしますか。
特にないね。
もう前回言い切っちゃいました。
はい、
あ、特にないですかね。
特になかったような気がする。
特になかったですかね。はい、
あったらごめんなさい。
今ざっと探しますけど、
いや多分なかったような気がしないでもない。まあでも気軽にねツイッターとかでもご返信いただければ、
はい、
取り上げますんで。
あ、そうだ、ミルク放送局 のツイッターアカウントありますから。
あ、そう、はい、作ったんだよね。
そうそうそう、前回言い忘れてましたね、
ちゃんとオフィシャルのやつ作ったんで。
オフィシャルのやつ作
ったミルク放送局で検索してください。
ミルク放送局、はい、ハッシュタグとかね、
はい、
もらって
配信情報などなど、
はい、などなど
流しております。
流しておりますんで、
はい、
はい、はい、ぜひお越しください。お越しくださいってどこにお越しするのかわからないですけど、
どこにお越し、そのアカウントに来ればいい。
アカウントを見ていただいて、はい、まあ、聞いていただいて、
ね、
まあ、なんか思うところがありましたら、
はい、
ね、ちょっとこういう、はい、言っていただければと思いますけれども。
みんな写真撮ってこの人、
ちょっとなんか
どうしたの、大丈夫かよ。お
いおい、あ、なんかでも薄暗いからあんまりいい写真撮れなかったよ。
あ、その何、この模様をツイッターに載せるっていう
とか、なんか
すごいなんか芸能人みたいな。
完全にあの長谷川さんが逆光でちょっと真っ暗な、
長谷川さんちょっと顔 NG だから。そうそう、あ、長谷川さんほら目隠してる方が風俗っぽくていいんじゃない
ですか。すいません。
はい、はい、ね、いいと思いますよ。
はい、はい、そうですね、嫌なことは嫌と言える配信にしたいと思いますんで。
はい、なんだよ、何言ってんの、さっぱりわかんない。
はい、なんかね、もしなんかやってほしいみたいなことがありましたらですね、前回みたいにですね、参考にさせていただきたいと思いますんで、
あと、はい、
こういう漫画が面白かったとかですね、
あ、教えてください、
ね、そういう情報も教えていただけると、はい、ね、皆さんで作り上げていく放送にしたいというふうに思ってますんでね、はい、もし何かありましたら、メールの宛先などは
はい、matsu@utb.jp、matsu@utb.jp まで、どしどしご連絡ください。
はい。
はい、お仕事のね、ご依頼などもお気軽にこちらのメールまでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、もうね、はい、仕事といっても別に何でもいいんですよ、どぶさらいいからね。
何でもいいです。
はい、柿もぎとかですね、あの渋柿ができすぎて困ってるっていう風になったら、あの干し柿作りに行きますし、もう何でもいいです。ゴミの日 の, あの曜日が分かんないみたいな話になりましたら、あの調べますし、全然何でもいいです。ただあの一応あの別の仕事を休んでいくことになりますので、その分 の, です、ね、あの休業保証みたいな感じでちょっと、
うぜえうぜえ、
あの
なんかここの一連の下り最近やってるけど、はい、あんまり盛り上がらないね。
盛り上がらないし、多分我々の印象が悪くなるだけ、ね、
だけなんで、はい、あのでお仕事の依頼受け付けてますで、
でいいの、
いいの、
あ、いいのか、
膨らませる必要はないんじゃない、
退屈だから来てくれみたいな感じで、うん、あの延々5時間じゃんけん大会付き合いますみたいな、うん、そんなのいい
で、そういうのいいな、だお仕事のお依頼でもご気軽にくださいで終わりにしちゃっていいと、はい、
なるほどなるほど、
そうするとどんどんここ泥沼化していくと思う、
そうですね、
ここのコーナーが
開示ごっこみたいなやりたいじゃないですか、じゃんけんでなんか
何開示ごっこって何、
ザワザワって言いながら、あすごいなんか大事なものを奪われるみたいな、そういう
全然開示ごっこやるから来てくださいっていうメールが欲しいってこと？
とか別に言われた
ら いやごめん、自分ちょっとそのメール来たら警戒するけどいや、やべえやべえのやべえメールが来たよって新庄君にちょっと相談すると思うよ。
あ、まあ、相談
新庄君ちょっと行ってってくんねえかな、
相談した結果行くか行かないかっていうのはちょっと我々の選択、
でも開示ごっこしたいんでしょ、
もうしたい気持ちあります
けど全然わかんない、
はい、
全然会ったことない人と開示ごっこしたくないわ、
そうですね、まあ、ちょっと困るのは麻雀のメンツが足りないから来てくれないかっていうのが困りますね、
あ全然
麻雀分かんないし、
いや全然それ面白くない、
昔ちょっとやったことあるけど、
いや
そういうのはちょっとそう本当にあのそういうのは多分そういう人が別にいるので、
うん、あのあんまりここ膨らませなくても大丈夫かと思う、
全然まだ時間あるんですけど大丈夫ですか、
時間とかじゃないわ別に、
はい、
時間とかでやってないよ別に、感覚でやってるから、
感覚ね、そうですね、はい、いつもあの終わった後今何分だったっつって、うん、何分ってあのいい時間で終わったらおおってなるし、うん、伸びちゃったらああってなるし、うん、そういう感じですね、
うんうん、だからちゃんと話せることを話せてたら別にそれが1分だろうが10時間だろうが別に変わらないじゃないですか、
まあそうなんですけど、
ええ、
はい、てなわけで、
はい、
次回何やりましょうか、
次回何も決めてないね、
一応ね秋のスペシャルみたいなのをね本当にやりたかったんですけどね、どうですかね、時間があれば、いやあの準備する時間さえあれば、
ね、いや準備は基本ほとんどしないどの回も
準備したがるのは僕ですね、
どっちか
もね、はい、というわけで次回予定ですけど、秋のグルメ漫画、山崎くん判定に山崎が切る、グルメ漫画どっちのグルメ漫画賞、前後編でやるかもしれません、下手すると
どっちのグルメ漫画ね、
ただ持ってくるネタ次第によっては一発で終わるかもしれないです、15分で終わる、
グルメ漫画の紹介ということでいいの、
グルメ漫画がいっぱいはびこりすぎているので、
うん、
ちょっと本当
にちゃんと整理しようってこと、
整理しよう、
うん、
はい、あの何々漫画部門みたいな感じで、うん、何個か、うん、対決形式で、
はい、
で山崎君が判定していくみたいな形でやらせていただければ、
判定ちょっと、まあ、ジャッジ甘そうだな、
はい、全然いいです、別にそう勝ち負けとかじゃないんで、
うんうんうん、
はい、あの山崎君のリアクション、素のリアクションを楽しむ回にしたいと思いますので、そんな感じで、
はい、
まあ、できればなと思ってますので、はい、てなわけで、今回も愛という人感動とちょっぴりの一致でお送りいたしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は東京ミルクコール新庄ゆきと
キャンマス2016です
でした、ではそれでは皆さんまた来週、
バイバイ。